はい、ではたかやんのビジネス講座2本目になります。2本目はですね、ちょっと難しめです。なので難しいな、自分には合わないなと思う方は閉じていて結構です。ではですね、2本目は階層化の時代ということについて、解説していきます。この階層化の時代っていうのは非常に重要です。この、階層化の時代というような方向性にすでになっているんですけども、まあ、これをまず知ることが大事で、でさらに、自分がどうすべきかというような、世の中の方向性に対してどう考えるべきかということを知るということが、必要ですし、今回のラジオを聞くことでその礎といいますかね、参考にすることができます。では、今日はその内容を解説していきたいと思います。まず、階層化ということなんですけども、まずそもそも起きているかということなんですが、結論から言うと起きてます。日本で起きてます。もちろん他の国でも起きてます。どういうことかというと、まず階層化の内容ですが、5つのグループに主に分かれております。どういうことかというと、一番上に富裕層、2番目に、労働者の管理職で、3番目に労働者そのもの、正規雇用者ですね。で4番目にパートで、5番目に非正規労働者というふうになっております。まあ、非正規労働者でいうと年間給与が200万程度のものですかね、という方になります。まあ、こんな形でですね、日本の方ではこんな感じで、まあ、階層が分かれているんですね。で次に、中国ですね。中国でもやはり階層が分かれているんですけども、こちらはですね、SNS が中心になってますね。というのも、中国では、共産党が、牛耳ってますから、その不信感からですね、ウェイボーとかに注目が集まってるというふうに言われてます。で、この SNS ではですね、フォロワー数だけでなく、他の点も含めて、その各アカウントについてのランク付け、評価付けをしているというふうに言われています。まあ、フォロワー数だけでなく、経済力や借りたお金をすぐ返せる方とか、そういうような、評価基準が 6点ありまして、それらのものから、点数付けをして、そのアカウントの信頼度を測っているというような流れになっております。まあ、こんな感じでですね、アカウントが、点数が上がると、稼げるようになると。それだけ仕事もらえるし、自分のコンテンツも売れるというケースになるというふうに言われております。で、もう一つ、アメリカの方かな、の方では、これはですね、地理的に分かれてますね。特に、トランプで言うと、トランプ大統領ですね。さっきのトランプ大統領の大統領選で言うと、トランプ大統領の賛成する人と反対する人と分かれてましたけども、賛成する人で言うと貧しい人方、特にあそこでは移民が多いですから、移民の人方が賛成しているケースが多いと。感情的になったというふうに言われてますね。特に、特に今までのアメリカの情勢からすると非常にまずいということで、政府を批判する形で強いリーダーが必要だということで、トランプ大統領を支持したというふうに言われております。で、一方で、富裕層の方々は、トランプ大統領を批判したと言われております。まあ、こんな感じで、結構ですね、差が分かれているというふうになってまして、なおかつ、アメリカの方では富裕層の方が自分たちの権利を 権利や財産を守る権利があるんだと、その下の層から守る権利があるんだというように主張する方が出ておりまして、まあ、それだけですね、アメリカの方でもその、まあ、階層によっての区別をしたがるというケースが非常に高まっております。まあ、それだけですね、あの世界的な傾向として階層化が広まってるっていうのは実態なんですね。まあ、ここまで来ると、まあ、なんで階層化がこんなにできてんだというふうに思うと思うんですけども、まあ、これはですね、結構歴史的な流れなんでしょうね。富裕層の人と、それから稼いでない人たちと、もう差別化じゃないですけども、そういうの差ができてるというふうに、まあ、10年15年前ぐらいから言われてましたよね。まあ、そういうようなことは、15年前よりもうちょっと前からできたんですけども、まあ、正確に言うと1980年代ほどですねからその傾向が生まれ始めました。まあ、特に日本で起きたんですけども、日本においてそうですね、製造業の方が工場をアジアの方に出したと、まあ、そういうようなとこで、雇用と関係ないようにところで生産性が生まれてきたというような傾向があります。で、このために雇用というものがどんどんですね縮小していった傾向があるんですよね。で、実際その後2000年代になるとリストラが始まってますから、で、それで非正規雇用者の方が多く雇用されるっていう傾向になってますんで、そういう形でどんどんですね、階層化が始まるっていう傾向が起き始めました。で、さらに、IT 化革命になると、フリーターみたいな、フリーランスですね、まあ、こういう方々や起業家の人々がアプリとかで、起業しやすくなったということになり、まあ、それらの人々の発言というのが組織や国というものを超えて強くなってしまったという傾向になってますね。で、その人たちが稼いでる人たちが、それ以外の労働者の方々と比べるとやっぱり年収に差が出てしまっているという状況になっているので、まあ、どんどんですね階層化が進んでいるというような傾向になっております。これはですね、歴史的な傾向からするとですね、別に珍しくはないんですよ。この階層化というのは、まあ、結論から言うとルネッサンスの終わりということになります。ルネッサンスというとイタリアルネッサンスっていうようなものがあるんですけども、まあ14世紀ぐらいですよね。その頃にイタリアのから、まあ、文化ですね、芸術だとか花開いて、多くの人がその芸術を、まあ、享受できるようになったと、まあそんな時代になりました。まあそんな感じになったんですけども、それは長く続きませんでした。せいぜい60年ぐらいだったかな、100年も続いてません。まあそれで、その後ですね、何が起きたかというと階層化が起きたんですよ。特に、組合みたいなのになって、親方みたいな人と、まあそれから雇われる人たちかなみたいな形で、そうですね、手工業の人たちですかね、そういう人たちで、階層化ができたというふうに言われております。で、まあそういう形で時代が進んでいったんですけども、まあその後、まああんまり良くない時代ですよね。暗黒時代なんて言われる時代もあったりして、宗教なりが、牛耳ってみたいな感じになってますので、正直言って、まあ、今後の世界は非常に危ういですね。まあ、こういうような歴史的な類似点から見ると、階層化のとあとは、政治的なところでも階層化が起きていくかなと、まあもしかして階級化になるかもしれないですけど、階層というふうに、まだ流動的なんですけども、いずれ固定化する可能性もあるかもしれないですね。まあ、それだけ非常に危険な状況です。 まあそうなっていくと治安も悪化してきますからね。まあその辺までちょっと具体的にはまだ言えませんが、まあ極めてですね、そのルネサンスの時代と酷似していると私は見ております。まあ、実際ですね、この今の時代、今までの時代といいますか、ね、平等化の時代みたいな時代でいうと、まあ、日本でいうと江戸期ですね、江戸末期の時に、福沢諭吉が、文人のための、寺子屋だとかいう形を作っていって、その考え方が、中心にですね広まっていったというのがありますよね。私の考えだとそこから広まってって大量生産になり、いきなり20世紀まで飛びましたけど、そこから、水道哲学という松下幸之助さんが考えた、ね、もので広まって、多くの人がそういうような、ね、価値を享受できるという時代になっていったというふうになっていったですね。でヨーロッパでいうとちょっと違ってて、もうちょっと前からかな、時代変わりましたよね。だいたいフランス革命で、ルイ16世のギロチンで、首をちょん切られた後、産業革命になってって、で産業革命から、アメリカの大量生産になってって、そこで、平等化になったんですけども、アメリカの方なり、もしくはまあ欧米の方はいち早く階層化が始まりました。まあ、そういう形で、まあ、経営者の方がまあ稼いでって仮想の人はっていうのになってます。で今後こういう形で広まっていきます。皆さんも、時代の流れを捉えて進めてください。